皆さんおはようございます。12月の催し物の案内をちょっとさせていただきます。12月2日火曜日ですけども、今年でもう10年目になるゴスペルコーラスのレイ・シドニーさんによるワークショップが、12月2日になります。そして12月7日日曜日の午後2時から、チャペル・デズ・コンサートがあります。これも恒例の秋といいますか、冬のコンサートです。ゴスペルコーラス、そして、ジャズに共通していることは、それぞれの音楽の中にコール&レスポンス、呼びかけと応答というものがあります。ゴスペルもそうですし、ジャズも音楽を聴きながら、演奏を聴きながらですね、手を叩いたり、また足を鳴らしたり、呼びかけに対して答えることができます。これクラシックコンサートでやったらどんな印象かありますけど、ジャズ、ゴスペルの楽しいところは演奏者と一緒になって聴衆がですね、一体となって楽しむことができるということです。ぜひゴスペルコーラスのワークショップ、ジャズ、チャペルジャズコンサートご予定いただければと思います。我々の普段の生活の中にあって、皆さんは他の人から呼びかけられたときにきちんとすぐに応答しているでしょうか。まあ、例えば、の話ですけども、例えばというか現実の話ですけども、私の家内は今日は仕事で夜遅くなるから、暗くなったらなる前に洗濯物を取り入れておいてくれって言われて、あ、分かったよって、もう答えはするんですけども、夜帰ってきて、ところで洗濯物を取り入れたかって言われて、あ、いけないしょっちゅう怒られてますけど返事はするんですけど、正しく応答してない、行動を起こしていない。私たちの生活の中にあってですね、呼ばれたら答えるという基本的なことを、子供にお父さんお母さんが呼んで、もうご飯だよ、はい、すぐに来る、いつまですぐ来るでしょう。もう家に、部屋の中にパソコンがあって、テレビがあって、声かけてもいつまでも降りてこない、そういう時代がきっとやってくると思います。声をかけたら、かけられたらきちんと答える。円滑な人間関係を築くためにも、呼ばれたらですね、必ず答えて行動を起こす、この基本的なコミュニケーションが大切です。同じようにこの聖書の世界にあっても、父なる神の呼びかけに対して応答する人間の物語がたくさん記されています。創造主なる神は常に人間に語りかけ、神の恵みによる人類救済の目的を伝え、その働きのために私たち人間や、または特定の民族、このイスラエルの民を呼び出して用いてくださいました。今朝の旧約聖書の朗読箇所であるイザヤ書の51章2節では、私たちの霊的な父祖であるアブラハムを神が呼び出し、神の共同体としてイスラエルを召し出されたことが記されています。父なる神の呼びかけによく耳を傾けて、よく聞いて答えるように聖書は私たちに進めています。神からのアブラハムへのお招きの言葉が記された創世記の12章1節から2節を読み出します。創世記12章1節2節を読み出します。その後、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。このように主なる神はアブラハムを召し出されました。主なる神のこの招き、またはちょっと難しい言葉ですけども、召喚の言葉に対してアブラハムは信仰を持って答えました、応答しました。 新約聖書のヘブル書のヘブル人への手紙の11章8節を開きますと、このアブラハムの応答がどのようなものであったか、ヘブル書の作者はこのように言っています。ヘブル人の手紙の11章8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたと記されています。父なる神はアブラハムだけではなく、イスラエルの民をエジプトの地から呼び出すためにモーセをリーダーとして召し出されて用いてくださいました。人間の魂を罪の滅びから贖い救うためにアブラハムを呼び、モーセを呼び、そしてイスラエルの民を呼び出してくださったことは全て神のご計画によるものです。使徒パウロはエペソ人の手紙の4章の1節で私たちに次のように勧めています。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、勧めています。私たちに与えられている神の招き、この召しについてエペソ人の手紙の4章の全般1節からお手伝いをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を招き導いてこの大礼拝へ集めてくださったことを心より感謝いたします。またそれぞれがあなたの招きに応えてこうしてここに集い、今あなたの語りかけに耳を傾けようとしています。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってくださいます。願わくば助け主である聖霊の働きが私たちの心の地に自由にあります。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙の4章今朝一節から6節を見てまいります。お見せください。旧約聖書から新約聖書の時代に至るまで、私たち人間の魂を救うために父なる神はアブラハムやモーセを、またはイザヤやエレミアといった預言者たちを召し出して用いてくださいました。新約聖書の世界では救い主イエス・キリストがこの世に人の子として生まれてくださり、父なる神の贖いの働きを続けて行いました。救い主メシアとして来られた目的について、新約聖書のマルコの福音書2章17節に次のように記されています。新約聖書のマルコの福音書2章17節をお読みいたします。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。主イエスは全ての罪人を救い、父なる神の国に招くために人の子としてこの世に来てくださいました。私たちの教会でも毎週日曜日の礼拝に全ての人がこの礼拝に招かれているということを強調しています。すでに主イエスキリストを信じている人だけが聖日の礼拝に招かれているわけであります。よく教会に来てない方が この教会っていうのは何をしてるんですか、どういう人が集まるんですかって聞かれることがあります。クリスチャンだけが、キリスト者だけが集まって礼拝を捧げているわけではありません。まだ救いの福音を聞いていない方、信じてない方のためにキリストの福音を述べ伝え、神の招きの言葉を伝えるために教会はこの地に存在しています。罪による霊的な死と滅びの道から救われることを必要としている全ての人々が父なる神から招かれています。聖なる神の国民になるために、神の家族の一員になるためのこの招きの言葉は、この世界の全ての人々に向けて語られています。今朝その礼拝に集われている方が、父なる神の招きに応えて来られたという自覚が終わりでしょうか。私が今日来たのは、家内に言われて、または夫に言われて、お勤めで来て、クリスチャンだから、キリスト者だから、日曜日礼拝に行くのがお勤めだ、そんなことはない。父なる神様が私たちを招いてくださっているから、それに応えて、ここに集っているということです。2番目に、今朝のテキストであるエピソビトの手紙の4章の1節、そして4節に記されている召し、召されたという言語には、呼ぶ、呼びかけるとか、召喚する、招待するという意味があります。これらは言葉を持って人の注意を聞く、掛け声をかけるということを呼びかけるんですね。それから仲間に加わるように誰かを招く、神の家族に入りませんか、なりませんか、入所者になりませんか、招く、こういったニュアンスがあります。シエス自身も最初の十二弟子をリクルートする際に、彼ら一人一人に声をかけてイエスの後についてくるように命じました。招かれました。シエスが宣教の活動を始めた最初の記事がですね、マタイの福音書4章に記されています。マタイの福音書4章、17節から読んでいきたいと思います。マタイの福音書の4章の17節から21節を読みいたします。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた。二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからで。イエスは彼らに言った。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従う。そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を作ろうというのをご覧になり、二人をお呼びになった。21節も言いますけど、彼らはすぐに船を父を残してイエスに従った。シエスご自身が最初の弟子にご自分の後についてきなさい招かれた時、シモン、うちのペテロ、そしてアンデレ、ヤコブ、ヨハネといった弟子たちは網を捨てて、船を捨てて、すぐにイエスに従ってきました。父なる神の救いの招きや、キリストの弟子となる招きの言葉を聞いたならば、それに対して応答しなくてはなりません。クリスマスが近づいてくると、さまざまなイベントやパーティーに招待されることがあります。もう皆さんの中にも、12月の予定はもういっぱいだと言ってもあると思います。クリスマス会だけでなくて忘年会もあって、もう全て、予定が埋まっている方あるかもしれません。このいろいろなイベントやパーティーに招かれた時に、必ずこの招待してくださった方に応答しなくてはなりません。フランス語ではウィスにやめときます。フランス語で ISB っていうのがありますね。ISB レスポンシブルシルウィプレットですけど、必ず、招かれたら応答しなくてはならない。同じようにシエスの福音のメッセージを聞いて、神の家族の一員、聖なる神の国の国民になるという招きを 聞いたならば、招きをいただいたならば、必ず応答しなくてはなりません。主イエスキリストは罪人であった私たちを救うためにこの世に来てくださいました。その招きに応えて、主イエスを救い主として信じ受け入れ、キリストの後についていくことから、私たちの霊的な応答が始まります。すべての人々が霊的な救いのために招かれていますが、どのように応答するか、イエスと答えるのか、ノーと答えるのか、その選択は私たち自身、人間に任されています。皆さんはすでにイエスに従う決心をされているでしょうか。使徒パウロは、父なる神があらかじめ救いの計画を持って、私たち人間を招いてくださったことについて、ローマ人の手紙の8章、28節から30節で、このように語っています。ローマ人の手紙の8章、28節から30節に申します。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせ、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。主イエスの救いの福音の招きに応えて、弟子として死の後について歩むことを決心した者が、父なる神によって召された者になります。そして、創世記12章で神がアブラハムに約束された祝福は、主イエスの招きに応えて、聞き従う者の上にあります。ですから、キリストの福音を聞いて、そのまま放っておくことはやめましょう。必ず聞いたら応答しましょう。父なる神の招きを聞いたならば、すぐに応答して行動しなくてはなりません。召されたものとなることをお勧めしたいと思います。最後に2つのことをまとめていきたいと思います。エペソ人の手紙の4章1節から6節の間には、父なる神の招きに応答した救出者が集うこのキリストの教会の一致について記されています。教会における一致について考えるとき、私たちがまず最初に認識すべきことは、私たちのすべてのものが父なる神に招かれているということです。神の招きに応えてこの教会に私たちが集まっているということです。そして神の招きに応えて、キリストに従う者として御言葉を聞き、神の皆を褒めたたえ、共に感謝を捧げるために、感謝を捧げるために、礼拝を捧げるために毎週ここに集っています。エペソ人の手紙4章4節6節にあるように、私たちは同じキリストの体である教会に集い、同じ御霊がそれぞれのうちに、それぞれの心のうちに宿り、同じ救いの希望が与えられており、同じ主イエスに従い、同じキリストにある信仰を分かち合っています。そして父と御子聖霊の名によって洗礼バプテスマを受けて、この教会の家族の一員としてここに集っています。ここに父なる神の招待を受けて、聖なる神の国民、神のことを召された者としての一致があります。父なる神の召しは、私たち人間への賜物、贈り物である、不変である。使徒パウロはローマ書の10章29節で次のように言っています。ローマ書の11章の29節、神の賜物と証明とは変わることがありません。2番目に、父なる神と御子イエスキリストが一つであるように、この世の 中でまだキリストの福音を聞いてない人々、父なる神に召されていることを知らない人々へこの救いの福音を伝えるためにも、キリストの弟子たちが一致して用いられるように、主イエスは次のように弟子たちのために祈っています。ヨハネの福音書の、新約聖書ヨハネの福音書の17章19節から23節をお読みいたします。ヨハネの福音書17章の19節、私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わせることを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えます。それは私たちが一つであるように彼らも一つであったのです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つなれたのです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されたことをこの世が知れたのです。主イエスがこの祈りを通して明確に表しているように、キリスト者の集まりである教会の一致は大変大切なものです。そして三位一体の父なる神、御子イエスキリストを助けにし、聖霊の臨在がない限り、キリストの体である教会の一致はもたらせない。さまざまな背景や異なる環境で育った人々がまず父なる神に召されたもの、その召しに応えたものとしての一致を確認すれば、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を熱心に求めていくことができます。私たちここに集う者、もうすでにキリストを救い主として信じている者、神によって招かれて神の家族の一員となります。聖なる神の国民となります。そしてそれぞれが今使わされている職場にあって、会社員として、または経営者として、または主婦として、または母親父親として、それぞれが神に召し出されている、そのことを心に留めなくてはなりません。日々神の恵みと憐れみによって聖なる神との交わりに招かれていることを感謝し、父なる神に招かれた者としての一致を共に求めていきたいと思います。まだ神の召しに応えてない者が、まだ応答してない方がいらっしゃるならば、今朝愛なる神の招きに応えることができるように、応答することができるように応答することをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に求めなさい。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソ人の手紙の4章の1節から6節までの御言葉をありがとうございます。父なる神様、あなたが私たち一人一人を名前で呼んでくださり、一人一人を日々の生活の中にあって、あなたとの交わりに招いてくださる方であることを覚え、感謝いたします。何よりもあなたは私たちを救うために、御子イエス・キリストを通して私たちを呼び出されてくださったことを感謝いたします。どうぞこの招きの言葉に、一人でも多くの方が応答することができるように、あなたの招きに応えて、そしてあなたを救い主として信じ、あなたの弟子としてあなたの後に 従っていく決心をすることができるように助けてください。私をどうぞ、もうあなたをすでに遵守して信じ、あなたと弟子として歩むもの、それぞれがあなたによって召し出されている場所にあって、あなたの福音を述べ伝え、またあなたの栄光を表すものとして、またあなたの御国の建設に関わるものとして用いてくださいますように。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。